南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。ここの黒板にですね、書いておいたんですけども、これは、日目聖人様が亡くなる前にですね、この歌われた辞世の句というふうにこの言われてるんですけれども、これをですね、1回じゃちょっと申し訳ないから2回ね2回声に出して、みんなで、読みたいと思いますね。最初にね、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。世々経て思いを積むぞ藤の根の煙を及べ雲の上まで。世々経て思いを積むぞ藤の根の煙を及べ雲の上まで。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は日目聖人様のご聖灯会にあたりまして、皆様方には新人の真心をもって、日目聖人様の信仰の姿に触れるため、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。大聖人様と日光聖人様と日目聖人様、この3人は、三祖というふうに、この呼びますね。で、その後の人たちは、ですから4番目からは四世というふうにこの言うわけですね。世ということは大ということですから四代目ということになりますね。三祖というふうに言うということは、この大聖人様と日光聖人様と日目聖人様のこの三人が源となって、この日蓮聖宗というものができていると。日蓮大聖人様の教えというものがこの3つの柱によってできているということを、この祖というふうにこの表すわけですね。普通は祖というのは最初の一人だけ、元祖というふうにこの言うわけですよね。とんかつ屋でもね、元祖何々勝つとか言って、ですからとんかつ屋に、とんかつ屋の例えは申し訳ないですけど、第二祖何々とんかつなんていうのがあったらおかしいわけですよね。祖は、最初の、一件だけということになります。だけど日蓮聖宗では第三祖というふうにこの言うわけですね。でそれは今まで皆さん方にもお話してきましたけれども、大聖人様がお父さんの役、日光聖人がお母さんの役、 日目聖人様が子供の役というふうに、お父さんお母さん子供、これで要するに過去現在未来というこの三世にこの渡るところのこの南無法蓮華経の方の礎というものが組まれているんだということをこの示しているわけなんですね。ですからこの三祖ということの意味というものはこの非常に大きいということなんですね。ですから皆さん方が信者さんが高齢化してお参りが徐々に少なくなっていきますけれども、この大聖人様と日光聖人様と日目聖人様のこの法要はですね、参詣する人の人数にかかわらずずっと大切にしていかなければいけないということが、この日蓮大聖人の信仰の上において非常にこの大切に尊ばなければならないことだということが言えるわけなんですね。さて、日目聖人様は文能元年4月28日、文能元年というのはですね、立正安国論が書かれたのが文能元年、その立正安国論を書いて幕府に大聖人様が提出をした、その年に生まれて、そして誕生日は4月28日、大聖人様が立教改宗をこのされた建長5年4月28日のその同じ日に日目聖人が生まれたわけなんですよね。これはすごいこの不思議なこの縁だということを感じるわけなんですけれども、伊豆の国のですね、伊豆の国の新田郡畑郷というところで、父親が新田五郎重綱、母は南条兵衛七郎の娘、つまり南条時光さんの姉さんにあたる方で、蓮阿弥っていうふうにこの言います。蓮阿弥、蓮阿弥、蓮阿弥ですね。で、この蓮阿弥という名前でわかるように、蓮阿弥の阿というのは阿弥陀如来のこの阿でありますから、南条家は日蓮大聖人様の信仰をする前は熱心な念仏宗の信仰をしていたのか、もしくは嫁いだ先の新田家が熱心な念仏信仰者だったのか、念仏者として尼さんになって出家をしている、この当時の例えば阿仏坊であるとか時入道であるとか、そういう人たちは武士の生活をしながら頭を丸めて半分出家をするという形なんですね。完全にその一族から完全に出家をして抜けるということは立場上このできないわけなんですね。武士として鎌倉幕府に仕えているということから抜けるということがどうしてもできないために、半分武士として半分この坊さんとしての生活をするということなんですね。ですからいつも言うように、大聖人様の信仰は鎌倉幕府から睨まれるこの存在ですから、もう武士として、また自分の家の繁栄ということをもう求めるということは、もうそこでその競争から降りるということになるわけですよね。ですから武士でありながら半分その坊さん、 そんな中途半端ないい加減なっていうふうに思うか分かんないんですけども、それぐらいの覚悟がなければ、その頭を丸めて名前を変えるということはそのできないということなんですよね。ですから、この南條さんの、南條時光さんの嫁いだ姉さんもですね、その生活の中でこの阿弥陀如来の信仰を中心にして生活をしていきたいというふうに考えて、その信仰心からこの阿弥さんとして出家をしたということなんですよね。それで日目上人様は、日目上人様、日目上人というのは大上人様の弟子になってから日目って名前がついたんですけども、歴史の資料にその前の名前が何だったのかということが出てきませんので、申し訳ないんですけど全部日目上人というふうに呼ばさせてもらうんですけども、この日目上人は幼い時から賢かったために、両親は武士として生きるのではなくして、出家して学問の道に入ることを望んで、13歳になって伊豆半島の一の大寺であるところの伊豆山に登らせて出家をさせます。この伊豆山はその当時の全国の大寺がそうであるように、十宗見学といってどの宗教の勉強修行もする、真言宗、禅宗、念仏宗、すべての宗教の良いところを、良いところ取りで百科事典のように何でも知っていることが僧侶として立派だという、そういうこの風潮というものがその時代にあったわけであります。この間ですね、皆さん方もこの昼間ね、ラジオを聞く人ね、私も経験的に思うんですけど、テレビはダメだね、テレビ見ながら仕事できないからね、ラジオをちょっと聞いてね、でも受験生みたいにラジオを聞きながら勉強はできないよね、勉強するときはラジオ聞けないよね。なんか別に、この数ね、100枚なら100枚ハンコを押すとか、そういう単純な作業の時ね、もうやってるとなんか飽きるからね、だからラジオを聞きながらその同じ仕事したり、掃除したりする時ラジオを聞いたり、しながらこのすることがあるんですけどね、皆さん方も聞いたことあるか分かんないんですけどね、中国放送の RCC のね、このまあたまにしか僕たまに、あ、今日は何曜日だなと思って聞かないから分かんないんですけど、何曜日にやってるか分かんないんですけどね、RCC のラジオを聞いてましたらね、広島にね、行者山大光寺っていうこのお寺があって、もう行者山大光寺って名前自身がちょっとね、なんかおかしいよね、行者山っていう、行者山って、行者っていうのは信仰者のことだからね、行者山っていう名前どうしてつけたのか分かんないんですけど、行者山大光寺っていう、そのお寺があってね、でそこの住職なのか副住職なのか分かんないんだけども、その人がね、番組に出てきてね、で行者山大光寺の宣伝番組なのか、RCC がその人を先住に呼んで、この番組を作ってるのか、でもコマーシャルは行者山大光寺だからね、だからその番組ごと15分か20分かの番組ごと行者山大光寺がお金を出してこの作ってるんだろうなというふうに思うんですよね。ラジオで15分とか20分撮ったらどのぐらいのお金がかかるか分かんないんですけど、大したお金じゃないかなと思うんですよね。それをずっとこう、ね、定期的にやってるわけですからね。そうしたらですね、そこの住職がですね、 その元々ですね、その行者山大光寺っていうのはですね、大光っていうのは大きい光とか言って大光寺っていうんですけども、もともと天台宗のお寺であるにもかかわらず、本尊はですね、元この比叡山のこの信長の焼き討ちにあったというその時に、その救い出されたところのこの阿弥陀如来で、その時にこの救い出された阿弥陀如来がどういうわけか広島までこのやってきて、写真見たらね、なんか焦げてるみたいな色してるんですよね。なんか大丈夫かなと思うような、ちょっと本当に救い出されたようなその格好してるんですよ。で、天台宗で阿弥陀如来というところもそのうさんくさい話ですよね。それで、それが本尊だというんですね。で、宗教のデパートのように何でもありの法要、研修、写経から断食、座禅、座禅は禅宗の禅宗ですよね、座禅、それから滝に打たれる、真言宗の護摩供養、あげくの果てには宗派を超えて平和の集い、海南慰霊祭っていうものをやるから、どなたでも、宗教に問わないからどなたでも参加してくださいと、こういう何でも受け入れる、何でもありがこの宗教のデパートのようになっているのが、この世間では懐が深くて慈悲が深いというふうにこの勘違いをされているわけであります。ですね。ですから福山からするとちょっと遠いですけども、広島では随分この有名なお寺になってるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。だけどお寺っていうのは、まあ、テレビに出ているような坊さんもそうなんですけども、なんかわけわかんないバラエティ番組かなんかに出ている坊さんがいっぱいいますけども、本当にそのバカの花盛りだなっていうふうに思うんですけども、お寺とか僧侶っていうのはですね、まず自分の信ずる法というものを解かなければいけないのに、法を解かないで平和運動のようなことをしているわけであります。それは今の創価学会も同じですけれども、そういうふうな、まず世間に受けること、自分たちの教えはこうだっていうふうに訴えれば必ず摩擦を生じますから、そういう法を説くということをしないで万人に受けるようなことをこの言うと、そういうことをこのしているわけなんですね。で、これと同じことが日蓮大聖人の時代の極楽寺の領官もそうですし、日目聖人が出家した伊豆山もそうであったわけであります。現代の宗教、テレビに出てくるような宗教評論家も宗教学者も宗教大学の先生もみんな同じような姿をしています。まさに当たり障りのない、どこからもこのお呼びがかかるように、この宗教を飯の種にして世の中を泳ぎ渡るところの世渡りの道具として考えているわけであります。さて、この伊豆山へ日目聖人はもちろん両親も深く仏法の道理というものを深く知ることもなく、学問のためという理由で出家させたわけであります。この日目聖人が出家した後に南条時光さんのお父さんの南条兵衛七郎が鎌倉で日蓮大聖人様に出会い、念仏の間違い、真言禅宗の間違い、どれだけ念仏を唱えても成仏できないことを知り、法華経の信心でなければ真の成仏はないと自覚をされて、念仏を捨てて南妙法蓮華経の信仰に入信したわけであります。しかし娘さんはもう嫁いだ後ですので、念仏の信仰を一生懸命貫いて尼さんとして出家までしている。 子供である日目聖人を出家させている状態であります。南條さんは娘が嫁いだ新田家の嫡僕を一生懸命このするわけであります。日目聖人の両親は徐々に心を開いて念仏の信仰に疑いを持ち、法華経の信仰に目覚めて、自分が念仏で出家したことを悔い改めて、この心を改めてこの南條兵衛七郎のお父さんの言うこの法華経の信仰というものをしようというふうにこの夫婦ともに決断をするわけなんですけれども、問題は出家した日目聖人をどうして目覚めさせるか、どうして救い出すかということになるわけですね。佐渡から日蓮大聖人様が赦免となって鎌倉に帰ってきて、そして第3回目の国家勧業をこの幕府に対してしますけれども、幕府は聞く耳を持たないということで、大聖人様は弥勒部に入られます。その弥勒部に入られるや、日光聖人、お月の日光聖人は改めてご信者さんに弥勒部に参り、日蓮大聖人様を中心として日蓮大聖人様から法を学び、方法限界の信仰を強く貫いていくよう、関係する富士方面に日光聖人は説いて回るわけであります。その時に日目聖人のいる伊豆山に足を向けて、日目聖人へ嫡僕をするわけであります。もう13歳で上がって、もう14歳にもうなってるわけですからね、14歳15歳になってるわけですから、ですから手を引っ張ってですね、さあ降りるぞというわけにはいきませんから、ですから一人前の人間として、一人前の出家者として、あなたのやってることはこうこうこういうふうにして間違ってるんだよ、この山を降りて法華経の南無法蓮華経の新人修行というものをしなければならないんだということを一生懸命この嫡僕をするわけですけれども、日目聖人はまだ出家して日が浅いことから、今まで一生懸命この修行をして学んできたその内容だけでは自分一人で判断できないとね、それはそうですよね、まだ初心者ですからね。ですから一生懸命毎日毎日新しいことをですね、一生懸命この学んでいる、それを信じて正しいと思ってその学んでいるわけですから、それが間違いだというふうにいきなり日光聖人に言われてもですね、じゃあ今まで一生懸命やってきたことは何だったんだろう、本当なんだろうかというふうにして疑う気持ちっていうものがこの出てきますと、伊豆山の方でもですね、この連れて帰りたいんだというふうに日光聖人が言う、はあどうぞと、ご身内の方でしたらどうぞというふうに、その病院の面会みたいに行かないわけですよね。そういうふうになった時に、いや親子の縁を切ったとしてもですね、その自分たちの方が正しいんだと、連れて帰るなんていうのはとんでもない話だと、何を言ってるんだというふうに当然なりますよね。そこでこの伊豆山の一番の学者層というふうに言われているところの式部僧図という方がこの出てきてですね、そして私と日光聖人が法論をして、それで私が負けて、そして日目聖人がそれを互いに見ていて、それで日目聖人が最終的に本人がその判断をするということでいいじゃないかというふうに、向こう自信満々ですからね、負ける気しませんからね、そうしようじゃないかとね。 と日光商人、あいいですよとね、それで法論がこれ始まるわけですよね。日目商人がいて、それで式部僧侶がいて、日光商人がいてね、周りずっと向こうの坊さんですよね。向こうの坊さん、こっちの坊さん日光商人だけですね。あの野球の試合でもサッカーの試合でも、もう相手チームのところ行ったらもう、全部向こうのチームですからね。わわわわって向こうの応援しても、こっちの方はこのブーブーブーブーって言って、このけなすことばっかりですからね。ですから行っただけでも、もうこっちこう敵方に行った選手はこの萎縮してしまいますよね。テレビなんか見てると、あの広島カープの試合なんか、あの広島でやった時は真っ赤っかになってますよね。真っ赤っかになって、向こうの方へ行くと半分だけ真っ赤ということになりますよね。半分真っ赤でもすごいなと思うんですけども、そういうのをテレビで見ると、あ本当にどこ行っても応援をする人がいてすごいなというふうに思うんですけども、熱心な応援している人を見ると、あの人たちは生活はどうなってんのかなと心配な気持ちになる時がありますよね。商売の方は大丈夫なのかなと。商売だって一生懸命やってても大変なのに、しょっちゅうしょっちゅうこういうところに応援に来てて大丈夫かなと思って、逆に心配することがあるんですけども、そういう状況になります。アウェーということを言いますよね。アウェーと自分たちのところでやるときにはホームというふうに言いますけども、そういうようなこの状態になりますね。さっき話したように、式部僧侶は全ての宗教を勉強している物知り博士ですから、仏教で知らないことはないというプライドがあります。しかし、どの教えも正しいところ、素晴らしいところがあるといえば、どの教えでも成仏できるということになって、宗教は何でもいいということになってしまいます。必ず宗教には気根の低い人に対する教え、気根の高い人に対する教え、幼稚園保育所、小学生中学生高校生大学生大人というふうに、いきなりこの幼稚園や保育所のその子供に人間とはとかいうことを教えても、それは何にも通じないということになります。ですから、その人たち、気根のまだ低い人たちには、気根の低い教えというものを持って、そして少しずつ少しずつ気根を高くしていくように、この引っ張り上げていく教えというものを説いていかなきゃいけない。気根の低い人に教える教えっていうのは、まだ成仏ということは説いていないということになります。一番気根の高い人、そういう人たちに、この一番仏教が説かなければならないところの成仏ということを説かなきゃいけないというふうに、段階を踏んでその教えというものができているわけでありますから、その人その人に合わせた方便の教え、その人の低い考え方、思い込みを破って仏となる道へ引っ張り上げる真実の教えと、それぞれの教えというものがあるわけであります。仏が説いた教えであっても、それぞれに教えというものにはランクがあるということになります。それをみんな同じであるというふうにしたならば、成仏できる教えが何かということが分からなくなってしまうわけであります。日目商人の目の前で、日光商人はこの式部僧侶に対してただ一言、この式部僧侶に、あなたは実習見学、全部の宗教の修行をしてきたお方だというふうに聞いたけれども、あなたの学んできた、修行してきた一切の経典の中で一番正しい一切修行成仏の法というものはどれですかと いうふうに日光聖人が質問すると、式部僧図は全くそのことに対して答えを出すということができなかった。ここもいい、ここもいい、ここもいい、念仏のここもいい、真言のここもいい、天台のここもいい、立宗のここもいいという勉強をしている人間は、どれが一番ですかと、どれが一切衆生成仏の法なんですかっていうふうに聞かれただけで、もう愚の根も出ない、全く返答をするということができなくなってしまったわけであります。このことを見た日目聖人は、日光聖人が自分を説得した日蓮大聖人様の法が正しく、義理や人情のしがらみで信仰し成仏を求めることはできないと考えて、伊豆山を降りて日蓮大聖人のもとで出家し直して、改めて修行しようと日光聖人と共に身延に向かうわけであります。ここから日目聖人は日蓮大聖人と寝起きを共にして、毎日谷に降りて水を汲み、山に入り焚き木を拾い、食事の用意洗濯をするわけであります。身延の住まいは谷合いですから、一年の半分以上が雪に閉ざされます。ということは、谷に降りて水を汲むことができなければ、雪を溶かして水を確保しなければならない。焚き木も雪が降れば山に入れません。しかし冬ほど焚き木が必要です。ということは、雪のない時に冬の間の焚き木を取っておかなければいけないということになります。一年の仕事を半年でしなければいけないわけでありますから、本当に大変な過酷な生活だったということがわかります。身延に日蓮大聖人に法を求めてくる弟子信者さんも、どれだけ米や味噌を持ってきても一人で持てる量というものは知れていますし、冬は冬山のように道がなくなってしまう状況で、雪をかき分けかき分け来るご信者さんは、雪のない時期よりも背負う量は少なくなります。山道に迷ったり崖から落ちる危険が常にあるわけであります。それでもご信者さんは法を求める志を立てて、日蓮大聖人のもとへ集まる。その人たちの生活も日目聖人が面倒を見、采配をしなければならなかったわけであります。その中で、午前午後一日二度の日蓮大聖人の説法を一回も欠かすことなく聞き続け、日蓮大聖人の法を日目聖人は吸収していったのであります。八年後、日蓮大聖人様は病気療養のため日立の湯に向かうために初めて身延の山を降ります。それに従って日光聖人、日目聖人もお供をして日立の湯に向かいます。しかし日蓮大聖人様は体の衰弱のため、武州池上上門の太夫宗中の館にて体力回復のためと考えて休みます。しかし日蓮大聖人様の体は回復することなく、弘安5年10月13日に亡くなられるわけであります。日蓮大聖人様の葬儀を池上宗中の館で行い、その屋敷のほど近いところで火葬をし、お骨を日光聖人と共に日目聖人は身延に持ち帰り、身延に日蓮大聖人様の墓を建てて埋葬します。日蓮大聖人の葬儀の後、六老僧が中心となり相談の結果、日蓮大聖人のお墓森輪番を決めますが、二皇以外は身延に上がってきません。しかし上がってきた二皇もどんどん日蓮大聖人様の教えから この外れて厳しく日蓮大聖人様に教えてもらった方を柔らかく柔らかく曲げていきます。一生懸命日光聖人が戒めても直さぬばかりか萩井実長と心を一つにして、そんなことが世の中に通じるかと開き直っていくわけであります。萩井実長の土地で生活しているということは、萩井実長の供養を受けて萩井実長は間違っていると言っているわけでありますから、方々限界の戒めに矛盾するために日光聖人日目聖人は弟子たちと共に伊豆国にても日蓮大聖人の法を立てていかなければいけないとの志のもと、厚原の法難の起きた南条時光を中心とした富士地方でなければ方々限界の新人を立てることはできないというふうに考えます。他の土地はみんな他の五老荘の関係する土地でありますから、ですからそういうところへ行って方々限界の信仰というものをご信者さんと力を合わせて立てていくということはできないというふうに考えて、残されたのは南条時光殿を中心としたところの厚原の法難が起きたこの富士方面しかないというふうに判断をされたわけであります。大きな石がゴロゴロしている大石ヶ原と呼ばれるその原っぱ、田んぼにすることも畑にすることもできないようなそういう大きな原っぱを南條さんは使ってくれというふうに言ってくれたわけですけれども、その大きな石をこの整理して寄せながら土木工事が困難な現在の大石寺の場所に大石の寺としてこのお寺を建立することを日光聖人日目聖人は考えたわけであります。僧侶として修行しながら仏法を学びながら、また土木工事の妊婦として大きな石を動かしながらお寺を建立すること、お寺を建立するためのですね平地を作り、ささやかなお堂を建てていったわけであります。9年間日光聖人は日目聖人とともに大石寺の礎を作ると、あとは日目聖人に任せて日光聖人は北山に学問中心の寺を建てます。そこで日光聖人は35年間未来に日蓮大聖人の法を伝え流布する人材を鍛えるため努力します。日目聖人も任された大石寺において日光聖人と同じように弟子を育て、少しずつお寺らしくなるように努力をします。さて最初に皆さん方とお読みしたところのこの歌は日目聖人の辞世の句、亡くなる時に歌われた歌だというふうに言い伝えられているものであります。世々を経て思いを積むぞ藤の根の煙を及べ雲の上まで。世々っていうのはですね、その時代のこの代々っていう読み方しますけども、それと同じでその時代その時代の僧侶ご信者さん法華経の行者のことであります。その時代のその時代その時代の信仰者。思いを積むぞは日目聖人が国家官業をして天下に伝えたかった一切衆生成仏の法を、どんな時代がこれから来たとしても積み重ねていってもらいたいとですね。思いを積むぞ富士の根の煙を及べというのは、富士の根元にあるところの日蓮大聖人様の仏法が 煙というのはこの線香の煙のような、また真実の法というものを一切の人々に伝える狼煙のような、そういう目印になる煙であり、また線香のような香りであり、そういうものがここを源として一切の人々にこの伝わっていくように、それを富士の根の煙を及べ雲の上まで、雲の上までの雲っていうのは朝廷のことを雲の上の人という権力者とか朝廷とかそういうこの身分の高い人を雲の上の人っていうふうにこの自分たちの手の届かない存在のようにこの言いますけれども、そのことも含めてその天下を治める人にまでこの日蓮大聖人様の法が伝わりますようにという意味と、この神羅万象一切の衆生三千大千世界のすべてにこの内視崩壊平等利益自宅安堵気弱光と同じ意味で一切にこの富士の根の源にあるところのこの日蓮大聖人様の法というものが天下人に対しても世の中の神羅万象のすべての命に対しても及んで、そしてこの光線流布というものができますようにという意味のこの内容で、余々を経て思いを積むぞ富士の根の煙を及べ雲の上までというこの言葉というものを日目聖人は亡くなるにあたって残されたね。前もお話ししましたけど、日目聖人は生涯42回の国家勧業をしています。7回は日蓮大聖人様と日光聖人様の代理として、あとの35回は退席寺を日光聖人から任されて第三祖になってから毎年1回ずつ鎌倉幕府へ行って国家勧業をし、お意識の時に報読される日目聖人の申し状は最後の京都の朝廷に向けて志半ばで岐阜県美濃垂井の山中雪の宿で病に倒れ亡くなられて、弟子の日尊が代理で京都の朝廷に届けたところの申し状であります。先ほど申し上げたように日目聖人は堆積寺整備の土木工事も食料確保の畑仕事も修行も弟子の育成も貧しい生活に耐えながら1年1回の国家勧業、権力者に馬鹿にされ軽く扱われ、聞く気のない者が事務処理のように申し状の読み上げを、日目聖人の読み上げを聞き受け取るといった態度であったことは容易に想像できるわけであります。それでも釈伏し続けること、それでもそれに関わった人間に日蓮大聖人様の仏法に縁させることが法華経の行者の務めであると、その釈伏というものを一年一回一度も欠かすことなくこのことを貫いていったわけであります。10月13日のお会式もこの日目聖人の11月15日の御焼灯会も、私たち信仰者の成仏、私たち信仰者のなすべきことは未来に法を伝えていくということ、また伝えようと生きることということを自覚するために、私たちは集ってこの心を確認し合わなければいけないわけであります。どうかこのことを私たち法華経の行者としての信仰者の心に強く刻み抱いていっていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。 南妙蓮華経、南妙蓮華経、南妙蓮華経。